シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の音圭です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
石山です。よろしくお願いします。
お願いします。
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 では、早速ですけど、いいっすか、もう、行っちゃって。何のあれもないですけど。
そうね。だから今回のは、はい、最新映画じゃなくて、過去作なんですけど、ね、
はい。
私、石山的には、多分、ベストワン映画なんですね。
うん、
だから、気合入ってます。
おぉ。はい。
はい。
詳しくはな、石山さんのノートに、
あ、そうですね。
ことを。
そうね。それも後で、じゃあちょっと、はい。
そうですね。はい、まあ。リンクを貼っておこうと思うんで。
あ、ありがとうございます。
はい。そっちも見ていただきたいんですけど、後で。うん、
はい。はい。
で、今日はだから、幻の光をやります。
はい。
この作品は、まあ、まあ今先に言っちゃうと、今年の1月に能登半島地震が起きたんで、
うん、
でこの映画はまあ能登半島がまあ舞台にされている作品で、
ね、
まあそれの支援のために、リバイバル上映をデザインリマスター版でリバイバル上映が今回行われたんですけど、
うん、
まあそれが8月2日に公開があったと。
そうですね。
でこの映画自身は1995年の12月9日に初公開されているというですね、はい。はい。
29年前ってことかな？
そうですね。はい。
だから来年30周年なんだね。
そうですね。
うん。
もしかしたら来年もまたやるかもしれないですね。
確かに。
うん、
で、映画 .com の説明を読む。あ、まあ監督は是枝裕和さんで、脚本が荻田義久さん。
はい。
まあ、脚本やられてないんですよね、是枝さんは。
確かに。
で、原作は宮本照のものがあると。
うん。
ですね。で、映画 .com の説明を読むと、能登の雄大な自然を背景に、一人の女性の喪失と再生を描いたヒューマンドラマということです。
はい。
じゃあ、まず、音圭さんからお願いします。
はい。お願いします。僕も、この作品はですね、劇場で、リバイバル上映ってことで、せっかくなのでということで、劇場で見ることができまして、
はい。
で、まあ、結論から言うと、まあ素晴らしかったですね。
うん。
はい。で、まあツイッターのハンドルネームを僕はその気に入った作品があると、まあ音圭なんですけど、音圭に今だと幻の光っていうのをつけてますけども、
はい。
もう1ヶ月以上経ってますけど、ずっとそれを超えるのがないぐらいというか、
確かに。
まあ、ずっともう、ちょっと超えるのないなっていう感じの作品ではありますね。
超えると更新されるシステムだった
んだね。まあまあ、一応そういう感じなんですよね。はい。で、まあ、その映画としてどうなのかということとか、まあ細かいことは、まあ、石山さんに最後にお話ししていただけると思うんで、そこはまあ、僕はお譲りしてですね。僕はその、ちょっとこの作品を見て、今までにないような映画体験がちょっとあったので、まあそこの部分をまあ後半でちょっとお話しできたらなというふうに思ってます。で、まずその前提条件として、まあ是枝監督の作品はいくつか見てるんですけども、
はい、
まあこれは初めて見たという感じですね、劇場で。
うん、
で、まあそれを見終わってから、まあとても良かったので、その原作があるっていうのももともと知らなかったんですけども、その宮本照さんの原作をまあ、オーディオブックであったので、これを、まあ、聞きまして、まあ、これもすごく良かったですね。基本的にはそんなに変わらないお話になってて、
うん、
で、ただその映画と違うところは、主人公のユミ、映画ではユミ子なんですけど、本ではユミっていう風になってたと思いますけど、の、一人語りっていう構成になってるんですね。
うん、
で、基本、まあ、自殺した夫にずっと語りかけてるっていう、そういうお話になってて、うんうん、そこが、まあ、映画とは、まあ、全く違うというか、違うんですけど、うん、ただ、その、映画ではほとんどその、夫に語りかけるみたいなね、シーンはないんですけど、そういう点が全く異なるんですけど、でも、印象としてはなんか同じものを受け取ってるような感じになるっていうところは、うん、まあ、すごい不思議だなって思いましたし、
うんうん、
面白かったですね。で、映画の良かった点を、まあ、三つほど挙げたいんですけども、まず一つは、まあ、作品に収められているもの、まあ、映像だったりとか、 音だったりとか、まあロケーションも含めてなんですけど、まあそれが僕は全て素晴らしいなっていうふうに思ったっていうところですよね。で、ロケーションで言えば、まあ、おそらく二度と撮影できないんじゃないかっていうような場所がたくさんあったように思いましたね。その、まあ、地震があったっていうのももちろんあるんですけども、例えば、まあ、ユミコが一番最初子供の頃かな、に住んでた、すごい古い狭い町並みというかね、いうところとか、まあ、その後結婚してから住んでいったところも、まあ、あれぐらいだったらまだ残ってるかもしれないですけど、まあ、ああいう町並みとか、それから、まあ、風景ですよね、自然だったりとか、あと、結構象徴的なとこで言えると、トンネルのね、風景とか、あと雪だったりとか風だったりですね、自然ですよね、そういったものとか、あとはその、そこで暮らす人々というか、まあ、現地の人がどれぐらい出てるのかはちょっと僕わからなかったですけど、そういうところはやっぱり、今撮ろうとしたらまあ、もうできないんじゃないかなって思うような映像になってたかなっていうふうに思いましたね。それから、撮影っていう面で言うと、自然光で撮影してるかどうかっていうのは僕はちょっとわからなかったんですけども、その、結構その、明け方とか夕方とか、その、時間帯によって、まあ、いろんな風景というかね、いろんな、こう、映像あるんですけど、その全部その、明るさが僕は違うなっていうふうに思ったんですよね。
うん、
極端なこと言うと、もう、1時間ごとに、なんか色合いが違うというか、うん、そういうものを感じたというか、まあ、もしかしたらそれを意識して撮られてるのかなっていうふうにちょっと思ったりとかしたっていうところですよね。
うん、
そのなんか絵の力というか、そういうものはすごいなというふうに思いましたね。まあ、あとは全体的に、そうですね、明るさっていうと、部分で言うと暗いですよね、どっちかというと。この映画は全体的に。なんか、でも逆にそれがなんかリアリティがあったなっていうふうに思いましたね。で、あと、まあ、音で言うと、やっぱり、自然とか暮らしの音が入ってるところとか、あと、セリフがこれ、おそらく、ピンマイクなのか、アフレコなのか、どっちかなのかなって思ったんですけど、
うん。
すごい遠くから、カメラで撮影してるけど、音声はすごい近くで喋ってるみたいなね、感じになってて、で、まあ、若干、その最初、違和感があるんですけど、まあ途中から気にならなくなるし、なんかちょっとそれが妙に味がある感じだったっていうのも良かったですかね。
確かにな。はい、
あとは、衣装で言うと、まあ主人公のユミコの、服がほとんど黒っていうところですかね。これが結構いろんな意味がね、含まれてると思うんですけど、まあ途中、結婚、まあだから、二人目の夫と結婚して宴会みたいなのがありますけど、
うんうんうん、
その時、その後からちょっと赤っぽい服着たりとかするんですけど、でもまたしばらくすると黒い服に戻ったりとか、
うん、
で最後の白いシャツに青いズボンとか、あとなんかラストに葬儀の三、なんていうか、こう、その村の風習みたいなその、
うん、
葬列というかね、そういうのについていくシーンがあるんですけど、そこが青一色だったりとか、なんか、ちょっといろんな意味があるんだろうなと思いつつ、こう、すごいその衣装が、色が印象的でしたね。
うん、
あとは、音楽ですけども、ユミコが口ずさむ歌がありまして、赤い花、白い花という曲ですかね。まあ、ちょっとわかんなかったら調べていただきたいんですけど、まあ、この曲が実に切なくて、映画にぴったりだったなっていうふうに思いました。
うん、
で、二点目は、まあ、子役がすごい良かったっていうところですよね。まあ、是枝監督、まあ、そこは結構得意なところなのかと思うんですけども、ユミコの子供ですよね。が、まあ、男の子が出てくるんですけど、まあ、彼の、セリフとか僕はすごい抜群だなと思ってまして、だから、脚本で書いてるのか、それとも、アドリブというかその遊んでる中で出てきたセリフなのかわからないんですけど、兄弟というかその連れ子の、まあ、お姉ちゃんに当たるのかなと二人でこう外で遊んでるシーンとか結構あるんですけど、うん、そこで、こう打ち捨てられた船を見つけるとこがあって、
うん、
この船誰のかなって言って誰のでもないみたいなそんな話をしてて、
うん、
僕も船欲しいなって言って、 押し入れに入るかなみたいなことを言ってるシーンがあったりとかして、
うんうん、
すごく子供らしいし、ちょっと笑っちゃうというかね、そういうところがあったりとか、あと最後の方で、その男の子が一人で野球をしてるっていうかね、ボールを投げて遊んでるシーンがあるんですけども、で、その、お父さんである、内藤隆そうですね。そう、うん、が、何してるんだって聞くんですよね。そしたら、
うんうん、
まあ一人でボール投げてるんですけど、野球してるんだっていうふうに言うんですよね。
うんうん、
で、そのやりとりとか、あと、途中で犬にボール取られちゃうところとかすごい面白いんですけど、なんか、よくこんなシーン撮れたな、みたいなふうにすごい思いましたし、
うん、
あと印象的だったのは、連れ子のお姉ちゃんと弟で、兄弟で、棚田というかね、まあ、能登にそういうのが結構あるんだろうと思うんですけど、なんていうんですかね、田んぼのその、縁というか、崖っぷちみたいに、あぜっていうんですかね。
あぜ道ですね。
はいはい、うん、あそこを走っていくシーンがあるんですけど、あれもすごいいいシーンだったなっていうふうに思いましたね。うんうん、で、最後に、僕が最初に言った今までないちょっと映画体験だったっていうところになるんですけども、
うん。
これは、すごく抽象的な話になるかと思うんですけど、うまく伝わるかどうかわかんないですけど、ですね、こういう作品を見たときに、まあ、結構懐かしいなって思う時って、ことってあると思うんですけど、懐かしい風景とか、うん、まあ、能登の自然の風景見たりとか時にそういうこと感じるってことあると思うんですけど、まあ、それは必ずしも自分が体験してなくても、まあ、そういうことを感じるっていうのは、まあ、あるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、この作品に限らず、そういう気持ちになったことって僕は何回かありまして、でも、なんか、懐かしいなっていうのを感じたのと同時に、なんか寂しいなみたいなことを感じる時があったんですね。
うん、
ただ、それが今まで何なのかずっとわからなくて、たまにそういうことあるんですけど、この感情は何なのかなって思いながらずっと、まあ、過ごしてきたんですけど、この映画を見た時に、それが、まあ、今まで見たどんな作品とか、まあ、映像、どんなものでもそうですけど、映画含めていろんなテレビ番組でもそうですけど、そういうのを含めて一番そういうものを強く感じたんです。
うん、
で、まあ、それを見て、まあ、これはまあ彼女と見たんですけど、まあ彼女とそういうことを話しながら、何なのかなっていうのをちょっと考えては見たんですけど、懐かしい映像を見たときに、懐かしいと思う映像を見たときに、僕はなんか二度と戻れない自分の子供の頃の記憶とか場所とかの記憶と結びついてなんか寂しい気持ちになるんじゃないかなと思ったんですね。
うん、
で、それがまあ二度と戻れない場所とか記憶っていうところからきっと連想されると思うんですけど、なんか自分がいつか死ぬっていうことを想起されるようなんですね、どうやら。で、まあそれが懐かしいだけじゃなくて、なんか恐れみたいな、恐れとか寂しさみたいなものにつながってる気がするんですね。
うん。
これをまあ、なんとか言語化できたんですけど、この作品を見て。
うん。
で、こういうことを、まあ皆さん同じことをね、感じたかどうかちょっとわからないんですけど、そういうものを一番今までで感じた作品だったというところが、まあ一番僕にとって大きかったところですね。
うん、
で、もちろんこの原作もそうだし、この作品自体がまあ死がずっと付きまとってるような作品であるっていうのも大きいかなと思うんですけど、
うん、
だからなんか懐かしさと同時に寂しさみたいな怖さみたいなのも感じたのかなっていうところですかね。
うん
うん、でまあそういう話をちょっと彼女にしてみたら、その日曜日が終わる時と似てるんじゃないかみたいな話をされて、なんか、まあ、日曜日が終わって月曜日になる時って、まあ、寂しいっていうか、まあ、皆さん、
素材さん
そう。そうそうそう、それでね、嫌だなっていう気持ちになると思うんですけど、まあ、全部似てるってわけじゃないですけど、一部そういう気持ちと似てんのかなってちょっと思ったりとか。
それの強烈版みたいな感じ。
そうですよね。死ぬ時って、まあ、それの最後の時じゃないですか、まあ。まあ、うんうん、自分のね、人生が楽しかったかどうかにもよるかもしれないですけど、それが終わる時 みたいな、
うん。
もう二度とその、日曜日じゃないですけど、人生の終わりというかね。
うん、
みたいなものになんか近いのかなと。
いわゆる、はい、ノスタルジーとか、
はい、
まあメランコリーとかさ、うん、そういう言葉では表現できてない感じ？
まあ、それのこと、僕が感じてる、それは、それのことなのかなって、一部思う部分もあるんですけど。
なのかね。
うん。で、あとその、そういうことを、まあ、自分の人生の中で、考えたことは、まあ、何度かはあるんですけど、
うん。
そういう心境になるときって、
うん。
なんか、その、現実から心が引き離される感じがするんですね。
うん。
自分の、もうその現実、生きている日々のことから、なんか、心だけ引き離されて、その感情、うん、そういう寂しいなとか死んじゃうんだな、みたいな、その感情だけが存在するみたいな感覚になる時があってですね。なんかそれがすごい怖いなって思う時があるんですね。
なるほど。
はい。まあ。
これからは、それを、はい、人に説明するときは、
はい、
この、
そう
なんです。幻の光を見てくれって。
そうなんですよ。
言える
っていう。まあ、僕はこれを見てそれをすごく感じたんですけど、はい、まあ皆さんどういうふうに思ったのか、ちょっと聞いてみたいとこではあるんですけど、うん、まあなんかその作品のテーマがね、死、生と死みたいなところもあるからなのかもしれないですけど、
うん、
なんか、懐かしさの中に死を感じたみたいなところがあったっていう、うん、そういう体験があったということを、どっかで喋りたいなと思ったので、はい。
でもその感覚なんかわからなくもなくて、
うん、
なんか、朝起きた時に、夢は覚えてないんだけど、
はいは
い、なんか、そういう夢を見た気がするっていう朝が結構あるかもしれない。なんか、夢の中だけにいた女の子に会ったみたいな時にあって、
は
ははで起きると二度と会えないんだ、あの子みたいな、気になった時がある。
はいはいはい、ちょっと寂しい
感じ。ちょっと寂しかったような気がする。うんうん、子供の頃はよく会った気がする。
はいはいはい、はい。
うん、そんな気がした
けど。で、まあ、それを、まあ、もちろん狙って作ってるのかちょっと僕はわからないんですけど、まあなんかそれって狙って作れるようなもんじゃない気がするんで、改めてこの作品すごいなというふうに僕の中ではそういう存在ですね。
なんかそういう刺さる部分がきっとあったんだろうね。
うん、と思います。でも、なんだろう、由美子が住んでる時代とか住んでる場所も全然違うんですね、僕にとっては。能登にも別に、おばあちゃん違ったりとかそういうこともないし。
うん。
うん。だからそれがすごい不思議だなと思いましたね。
うん。
うん、
でも今画面見てごらん。まっちゃん、はい、全くピンときてない顔して
る。いやいや、全然違うんですよ。後で言いますけど、はい。いや、面白いなと思ったんです。うんうんう
ん、はい。リアリストだから、
まっちゃん。いやいや、違う。
そんな感じです、
はい。は
い。ありがとうございました。
はい、
じゃあ僕が話したいんですけど、
はい、
まあ、僕は是枝さんは結構好きなので、
うん、
多分、まあ配信とかで見れるやつは一応一通り見てると思うんですけど、この作品は他の、その後の作品と結構色が違うなって思うんですよね。
うん、
まずその撮り方も、まあ、お金がないからかもしれないですけど、結構固定カメラが多くて、うんうん、なんか道の、ちょうどこう真ん中に置いて左右対称になるような画面になってて、うん、とかいう構図も結構多いし、多分、旦那さんが死ぬところも関係してるのかもしれないけど、向こう側に行く、
うん、
キャラクターが向こう側に歩いていくのとこっち側に歩いていくっていうのもすごい意識的に使い分けてる気がしますし、なんか、その映画表現としては、今の是枝さんとかよりもよっぽど尖ってるなっていう気がしてて、なんかそのおとぎさん見てたみたいに、服の色もほとんど黒だし、
うん、
なんか、僕そんなに後の作品で、その、なんて言ったらいいんだろうな、表現で凝るみたいなところが強い監督だとそんな思ってなかったんですけど、うん、むしろこのストーリーとか、テーマ性の方が強調というか、まあ、注目されがちな監督なんじゃないかなと思ってたんですけど、この作品、だけではないかもしれないけど、でもこの次がビューティフル、ワンダフルライフ。
ワンダフル、
うん、
ライフか、うん。そう。
あれもまあ、ちょっとドキュメンタリーだったり面白い撮り方ですけど、でもなんかその構図がどうとか、そのなんか、最後のおとぎさんも言ってたように壮烈のシーンとかで、
うん、
これはこうどういう意味を持たせてやってんだろうなとか、そういうなんていうか、すごくアートっぽい 撮り方というか、まあそういう作品なのってあんまないような気もしてるので、
うん、
初回というかそのデビュー作がこれってすごい面白いなっていうふうには僕は思ってたって感じですかね。ただ、上田さんの作品の中では僕あんま好きじゃなくて、
うん
うん、それはその映画作品としては多分一番じゃないかというぐらいすごい作品だとは思うんですけど、
うん、
話はあんま好きじゃないんですよね。なんでかっていうと、おとぎやさんさっきその、僕が渋い顔してるっていう話を、
はいはい。
されましたけど、それがわからないとかじゃなくて、すごい僕が感じたのと全然違う感じをしてたから面白いなと思ってたんですよ。
うん、
僕はもうなんか、辛くて、この映画見るの、
うん。
もう取り返しがつかないじゃないですか。
はい。
しかも取り返しがつかない上に、多分永遠に答えが出ないものをずっと、多分、
うんうんうん、
持ち続けなきゃいけないんじゃないかなって。うんうんうんうん、まあ、ちょっとその、なんていうかな、希望を見出すとかっていう部分あるにしても、
はい、
でも答えはやっぱり見えないから、
うん、
ずっと、その、問答を繰り返すんじゃないかなって、思うんですよね。
うん、
それがすごい業というか、
うん、
僕はその旦那が、死んだ旦那よりも、残された人の方がよっぽど辛いなって思ってて。
うん。
だからその、僕もあれ、小説読んだんですね。
はい。
その、これ、最近、うん。そのやつも、その、なんて言うんだっけな、ユミコのその喪失感みたいなのと、
うん、
で死んだんだろうってずっと自問するところがめっちゃ長いんですけど、
うん、
それは、が辛いんですよね、なんか。うん、だから、ノスタルジーとか、って感じたっていうのがすごい面白いなと思って。まあ確かに寂しさはあるんですけど、うん、もう、僕がもし、そのユミコの立場だったら、ちょっともう、生きてたくないなって思うぐらい辛い。
うん、
それでも彼女は生きていくから強いんですけど、
うんうん
うん、なんか小説でも最後らへん、その、どれだけ旦那さんのことが好きだったかっていうのを書いてるじゃないですか。
はいはいはい。
それを思い出しながらも、再婚して、
うん。
うん、なんか、しかも、のと、まあ別にその、これはディスってるわけじゃなくて、能登とかその日本海側ってちょっと寂しいじゃないですか、寒いし。
うん。
うん。
その気候も相まって、本当僕は見る辛いんですよね、
う
ん。
そうですね。うん。
まあだからそういう意味でのロケーションの良さみたいな。まあ小説から別に撮ってるから、まあ、小枝さんの考えっていうか、そのアイディアではないかもしれないけど、うんうん、でもあの、寒そうな感じとか、
うん、
日本海側の寂しそうな感じが、この話とすごいマッチしてて、
うん、
あれがなんか沖縄とかだったらまた全然違う印象になっちゃう。
うんうんうん、
あそこの場所っていうのがテーマ性とすごく合ってるし、うん、まあいいなっていうふうには思うんで、だから映画としては素晴らしいんですけどね。
うん
うん、
でももう一回見ろって言われてちょっともういいかなっていう。あとは、あと一つ、僕ユミコ演じてるエスミマックを、この、めっちゃ良かったと思うんですけど、
うん。
あとあとなんかその小説読みながらも、彼女のなんか、ちょっと強いそうなんだけど、心の中でいろいろ悩んでるみたいな、
うん、
今日僕が表現できてる気がしたんですけど、
うんうんうん、
それはすごい素晴らしかったんですけど、
うん、
関西弁があまりにひどくて、
ああ。
そうね。
僕がちょっとやっぱ、もうちょっとなんとかならなかったのかなっていう。
そうなんですね。
うん。なんかこの人別のところ来た人なのかなっていうぐらい、
うんうん、
めっちゃ変なんですよ。
うーん、
だから。
一応、設定上は尼崎出身だから、
うんうん、
別のとこから来たわけじゃないよね。
そうですよね、
うん。
だから、まあ、まあ、彼女ありきで撮ったのかもしれないけども、別にその、関西人の人を選べばよかったんじゃないかっていう思ったんですけどね。
はいはい。
そうね。
うん。浅野の方がまだマシだけど、浅野も変、ちょっと変だったな、
うん。
はい。まあ、そこはまあ、いろんな作品でまあ、関西弁はよく突っ込まれるところなんで。
そうですよね。
まあ、
ね、うん、
はい。まあ、ちょっとだけそこはやっぱ、
うんうんうん、
気になっちゃいましたね。
はい。
はい。そんな感じで、うん、本、大本命の。
あ、大本命。
はい。
よろしくお願いします。
大本命からいきなりあれだけどさ、どうせこの映画さ、顔全然映んないんだからさ、他の人でもいいよねって思うよね。
ああ、
もっと関西弁上手い人でやってもらえばよかったのになとかね。
引きが多いですもんね。
そうですね。特に僕配信でしか見てないんで。
そっか。
なんかめっちゃ、しかも僕の配信で見てるやつってそのデジタルリマスターとかじゃないんですよ。めっちゃ汚くて。
そうなんだよね。だから今回の 4K になったやつは、すごく、ありがたいなと思うし、今後多分 4K 準拠のブルーレイとかも出るでしょうから、それはまた買おうかなと思ってます。
お
ー。だから今持ってる DVD、
はい、
ブルは、あの、誰かにあげます。あ、でもね、なんかメイキングが入ってて、
お
この撮影の10年後ぐらいに、またあの、ロケ地に、江角真紀子さんと、はいはい、是枝さんが2人で、もう一度旅して、行くっていうドキュメンタリーみたいなメイキングみたいなやつが入ってて、それも結構いいんでね。まあ今の DVD、また次の、だからブルーレイに入ってれば、今持ってる DVD 誰かにあげまーす。なんだとの始まり方っていう感じですけど、さっきのだから映像表現の話からじゃあ入っていきたいなと思うんですけど、僕ね、お世話になってる照明技師の武藤さんって方がいて、で、この間、すごくあの、お話好きでいい方なんですけど、一回話だと2、3時間ずっと話してる人なんだけど、その人が、この間会って、で幻の光の話してたら、この、なんか、幻の、映画版幻の光のカメラマンで、中堀正夫さんって人が担当されてるんですけど、
はい、
中堀さんっていう方は、実相寺明夫監督、とのコンビネーションが結構有名な人。まあいろんな人やってるんですけど、まあ今日本ではもう名だたる名カメラマンのうちの一人なんですけど、が、この幻の光のカメラマンを担当していて、
はい、
で、当時、その武藤さんという方は、劇場で幻の光を見たとき、もうすごいひっくり返ったって言ってて、すごかったんだよとにかくっつって、この映画の終盤で、その江角真紀子さんと内藤隆さんが、まあ、夏の暑い日に、部屋の隅っこの壁にもたれかかってるシーンがあって、
はい、
で、二人とも、まあ、下着姿なんですけど、二人の体も顔も、その、部屋の隅だから、影になってて全然見えないんですね、真っ暗で。で、その部屋から差し込んでくる光が超強烈で、で、その光が部屋の中央あたりを照らしてて、二人の投げ出した足だけがその光の中にあるみたいなシーンがあるんですね。で、まあ普通の映画だとやっぱり人物のお芝居とかを見せたいから、やっぱ顔は見せたいとかなるんですけど、全く見えなくて、でもちゃんとお芝居はしてるんですよ、二人とも。っていうのを見て、武藤さんはすごいことするなってやっぱ思ったらしくて。で、中堀さんって人は、その、風景を撮りたい人なんですって。で、やっぱり映画をアートとして捉えてる方だから、人物が映ってるとしても風景の一部みたいに撮りたい人なんですね。だから、その、絵的にはさ、その光の中に白いさ、なんか大根みたい、大根じゃないよね。もっと細いんですけど、真っ白い足が、だけが見えてて、で、その奥には、見てる人は想像するわけですよ。二人とも、能登に嫁いできてしばらく経って仲良くなって、そういう行為もしてると。で、二人も気の置けない感じのお芝居になってたりとかして、それをやっぱり見てる人は想像するので、実際見せるよりも、より強力に、その、物語を感じさせるってこともあるわけですよね。でも、カメラマンには2種類いるって、武藤さん言ってて、その風景を撮りたいカメラマンと、やっぱ人物撮りたいカメラマンってのがいて、で、是枝さんはカメラマンではないけれども、やっぱり人物を撮ってほしいはずなんですよ。人物ってのはお芝居とか、物語とか、その脚本に沿ったもの、を表現するものを撮りたいんで、風景はその背景になるんですよね、その場合はね。で、是枝さんは実際に、この中堀さんとのコンビネーションは、幻の光っていうこの一作目だけで終わって、その後は何人かのカメラマンが是枝さんの作品を担当するようになりますけど、武藤さん曰く、それ以降の人たちはみんな人物を撮ってくれるカメラマン。つまり、是枝さんの撮って欲しいものを撮ってくれるカメラマンになってると思うっていうふうに言ってて。で、確かに言われてみると、そのさっき松さんもおっしゃってましたけど、この後の是枝組の人、まあお芝居とか映画とか見ると、やっぱり人物ありきの作品が多いかなと思ってて、だから、この幻の光を今になって初めて見ると、やっぱりギョッとすると思うんですよね。こんな感じだったんだ、最初、みたいな。で、やっぱりこの後さっきおっしゃったみたいに、ワンダフルライフでしたっけ？
ワンダフルライフ。
ライフ。
はい。
僕も当時、幻の光がすごく良かったんで、これはすごいなと思って、この監督の次回作、ぜひ見たいと思って映画館行ったんですけど、逆の意味でひっくり返って、ワンダフルライフは。もう、あまりにも違うというのがあって、 まあ、実際には僕は結構がっかりしました、あの映画は。
ああ、そうですか。
うん。でもあれが好きって人もかなりいるんですよね。
うん。
僕はちょっと幻の光ありきで見たかなっていうのもやっぱ、あるかなとは思います。っていうのが、映像に関する話で、で、先ほど、衣装の話だと思うんですけども、
はい。
うん、衣装は、北村美智子さんっていう方、この人は、やっぱり日本代表する映画衣装のデザイナーであり、うん、映画に関することだけじゃなくて、スタイリストとしての腕もやっぱり一級品の人で、
うんうん、
で、僕もお会いしたこと何度かあるんですけども、すごいパンクな方というか、
へー、
体制とか大嫌いみたいな、
へー、
やりたい仕事しかしないみたいな人で、
うんうん、
めちゃくちゃかっこいい方なんですけど、この人が幻の光の仕事を受けた、考えた時にやったことっていうのは、コムデギャルソンなんですよね、全部この衣装って。でもギャルソンの服って、まあ、
うん、
まあもうちょっと、カビな装飾とかついてるものもあるんで、
うん、
それを全部、まあ外して、襟とか、ボタンについてる装飾とか外して、
うん、
改造して、この映画に使ってるんですよ。
うん、本当はでも絶対着れない社会階層の感じですけどね。
そう。だから、そういう現実的なことではなくて、あくまで表現主義。
うん、
表現としての映画。表現としての衣装ってことをやってて、多分、その、実際にはギャルソンだって変える、社会的立場じゃないよね、この人っていうこととかは、全く考えてない、
うん。
そういうことじゃ全然ないから、この映画はっていう。多分、もっとアートとしてのやりたいことをやってるという感じがしてて。で、そういう意味でも、この衣装って、ちょっと、その、宗教的な儀式に使う法衣みたいに見えたりとかするん
だね。
うん。僕はそういうふうに思ってて、で、ちょっとした、ツヤとかがあって、あの記事って。
うん、
それが、その、中堀さんのカメラで、その、僕は思うのは、その、陰影雷散っていう谷崎潤一郎の本がありますけど、うん、日本の家屋って、その、障子から入ってくる光、障子を通して部屋に入ってくる光で、光がちょっとまろやかになるんですよね。
うん、
で、影の部分も、ちょっと全くの暗い黒じゃなくて、羊羹みたいに、ちょっとその闇が、こう沈殿してるみたいな感じを表現してるなと僕はこの映画見てて思ってて、で、そこの、いや、なんか微妙なグラデーションの光を、そのギャルソンの服がちょっと照り返してる感じってのが、すごく僕は好きで見てて、特に、イクオっていうその浅野忠信さん演じてる、まあ元夫が死んで、で、半年ぐらい経って、能登に嫁ぐ前の日ぐらいに、その、二人で住んでた長屋の二階の部屋で、その窓から入ってくる光をちょっと見ながら服を畳んでるエスミさんのカットがあるんですけど、そこの光はものすごい綺麗だなと思って見てます。だからさっき、おとけさんがショットによって色の種類が違ったり、光の色がちょっと違ったり、その光の入り具合が少し違ったりとかっていうのは、やっぱり細心の注意を払って作られてる映画だなと僕は思います。だから、自然光ももちろん多分に使ってますけど、だけではなくて、ライトも使ってるし、ライトじゃない部分でも、その自然光を、その、なし地のトレッシングペーパーみたいなもので、少し弱めたりとか、反射させて、バウンスさせて強くしたりとか、微妙なさじ加減をすごく使ってる作品だなと思ってます。で、メイキングとかがあるわけじゃないので、実際にはどうかわからないですけど、かなり、気使ってるけど、まあ予算も多分限られた映画でももちろんあるので、うん、潤沢な機材があるわけじゃないと思うけど、
うん、
まあ いろんな方法でいろんなことしてるんだろうなとは僕は思ってる。
うん。
っていう感じがします、ね。で、あと何？その、さっきの、由美子がもともと住んでた、幼少期に住んでた、
うん、
その、お家がすごく独特な、うん場所に立ってるという話がちょっとあったんですけど、はいはいはい、多分、時計さんのそのメランコリーとかにもちょっと通じる気がするんだけど、
うん、
実際のロケしてる場所ってのは、あれ、神奈川県の国道駅っていう駅なんですね。
うん、
の中にある、部屋を使ってるんですけど、
うんうん、
そこが、まあ、その映画自体の物語の設定は1950年代ぐらいの設定なんですよね。
うん、
で、その頃にはまだ、その、土間、その地面が剥き出しのままの家っていうのがやっぱり結構貧しい家ではあって、で、そこはすごくその、トンネル長屋っていう場所なんですけど、はいはい、その 表の道とかでタッションしたりとかするおっさんがいると、うん、そのタッションしたそのものが地面に染みちゃって、うんうんうん、それが由美子が住んでる家の中まで匂ってくるっていう設定があって、うんうん、すげえ嫌な感じじゃないですか。それ、うんうん、俺ちょっと不衛生なの苦手なんで、うん、それがもう頭にその状況が浮かんできただけでもウェってなっちゃう感じなんだけど、うんうんうん、そういう場所っていうのがこの撮影当時だから95年だからまあ90年代の半ばに撮影してると思うんだけど、うん、もうすでにそういう場所っていうのはあんまりなくなっちゃってるから、
うん、
そのいろんな場所を探したらしいんですけど、この東京からも近いこの国道駅っていう、うんうん駅で撮影ができたのはすごくラッキーだなと思ってるし、うん、すごくあのフォトジェニックな場所で、
うん、
あの結構今でもこの今もねこの国道駅ってこの映画のに登場したまんま残ってますんで、もし気になる人は今のうちに行った方がいいかなと思います。うん、そのうちなくなっちゃうと思うんで、
うんうん
うん、何線あれ鶴見線かなんかですね。
うん、
結構ねあの電車ファンの中では有名な場所だから。行くと面白いと思いますし、僕は2、3回行ってますけど、そんなに、いろんな人がいるわけじゃなくて、普段はそんな静かな場所なんで、行くといいかなと思います。あと音楽は、はい、これ、フォーシャオシェンの作品に何回か参加してる、チェン・ミンジャンっていう台湾の音楽家の人がさ、音楽つけてて、で、台湾の民族楽器とか、フォークギターとか使って、独特の、サウンドトラックを作ってますけども、このサントラがね、全然今手に入んなくなっちゃってて、この映画の、まあ、リマスターが作られた流れで、サントラの再発もぜひしてほしいなと思いますけども、僕はね、なんか運よく手に入ったことがあって、かなりよく聞いてますね、このサントラは。で、あと何？まあ、映画のもっと中心の話をすると、
はい、はい
その原作小説がさっきおっしゃったように宮本照の短編小説があるんですけど、
うんうん、
これが1978年に発表されてるんですね、
うん、
で僕が78年生まれなんでちょうどなんか自分の生まれた年に発表された作品だなと思ってるのもあってちょっと親近感を持っているんですけど、うんうんうん、これ由美子が幼少期に自分のおばあちゃんがその失踪してしまった時に引き止められなかったっていう後悔がずっとあって、
うんうんうん、
で自分の手元から手の届かないところに行ってしまったっていう思いがすごくあって、で、自分が大人になって結婚した陸王も理由はわからない。おばあちゃんは地元に帰りたいって言って行ってしまったんだけど、
うん、
陸王の場合は子供も生まれたばっかりで、
うん、
死ぬような理由が一切わからないんだけど、
うん、
自殺かどうかもわかんないけど、おそらく自殺だろうなっていう状況で亡くなってしまったことがずっと心に引っかかってて、なんで死んでしまったんだろうっていうのをずっと自問し続けている、うん、心の中の意向に語り続けているっていうのが、まあ、原作でもこの映画でもそうなんですけど、
うん、
でそれがまあようやく子供のこともあるからやっぱり自分はしっかりしなきゃって思って頑張ってたんだけど、その嫁ぎ先の能登で留野さんっていう漁師の方が朝出て行ったところを由美子は見送った後、
うん、
急に死刑が来て、で、留野さんもしかしたら、その私がもし止めてたら死ななかったかもしれない。また止めることができない人を失ってしまったっていうことで、感情にやっぱりこう、衝撃が走って、で、実際には留野さんっていうのはもうベテランのあの海女の方だったから、うん、もうやばいと思ってすぐ戻ってきてたから、実際には無事だったんだけど、
うん、
由美子の心にはやっぱりその動揺がずっと残ってて、昔を思い出してしまったというのがあって、またその、死んでしまった夫へのやっぱりその思いが蘇ってきたわけですよね、きっとね、うん、でそこに村でその葬列を見かけたことでそれについてってしまう、うん、でもしかしたらその死っていうものは自分にはわからないけれどもものすごく甘美な魅力があるものなのかもしれないってちょっと思ってしまうというか、
うん、
死ぬことっていうのに憧れみたいなのをちょっと持っているところもあって、それでその、でもその感情が何なのか自分じゃ全くわからんってところに、まあ運よくというか、内藤隆さん、今の夫が見つけて駆けつけてくれて、で、自分のお父さんとか漁師の人たちが言うには、海に出ると幻の光っていう光が見えると、
うん。
チラチラチラチラ見えてて、それはもしかしたら自分を誘ってるように感じるかもしれないけど、それは幻であって、
うん、
それはやっぱ悪魔みたいなものが自分をそそのかしてるんじゃないかっていうことを言ってて、人間誰でもそういうことってあるんじゃないっていうふうなことを言ってくれることで、多分ユミコは救われて、で、これからずっともう一切忘れて生きていけるかっていうと、多分そんなことは絶対ないけれども、
うん、
やっぱこの人と生きていこうっていうふうに思えたと思うし、
うん、
まあ子供たちもね、もちろんいるんで、死ぬなんてことはまあ できないんだろうけども、
うん、
なんとか前向きに生きていこうという気持ちになるっていうところで映画が終わるというところがあって、物語的にも、僕もやっぱりそんなに死ぬことそんな怖くないタイプの人間だと思ってるんですけど、
うん、
でも、やっぱそういうなんか、ふっと怖さみたいなのがあって、
うん、
例えば、車の運転僕好きなんですけど、今仮にハンドルギューって曲げたら死ぬよなとか思ったりすると、
うん、
ちょっとやってみたくなっちゃうみたいなとこあったりとかして、
うん、
まあやんないんですけど、
うんうんうん、
なんかそういうのが全然わかんないかっていうとそんなこともないなっていうふうにはずっと思ってて、
うんうんうん、
特に子供の頃はよく思ってましたね。魔が差すみたいに、
うんう
ん、なんか、あ、死んじゃったらどうなるんだろうみたいな、全然、あの、現実が嫌とかじゃなくて、むしろ俺、あの、人生めっちゃ楽しいんで、
うん、
全然死ぬ気ないんですけど、
うんうん、
でもだからこそなんか、ちょっと惹かれちゃうところはわかるなっていう気がして、それを海のに行くと見えるキラキラっとした美しい光って言われちゃうと、もう本当ドンピシャの表現だなと僕は思ってて、あの、外国の漁師の中でセントエルモスファイヤーっていう言葉があるんですけど、それはなんか僕、同名のセントエルモスファイヤーっていう名前の映画が大好きなんですけど、
はい、
本当の意味で言うと、漁師が海に出た時に、方角を見失わないように、ずっと方角を指し示している星の名前なんですね、セントエルムスファイアってのは。
うん、
でも、それ転じて、その海に出ると、自分を、その、どこか、多分地獄みたいなところに引きずり込んでしまう、幻の光のことでもあるんですよ。幻の炎ですね、
うん、
ファイアの方は、
うん
うん。っていう意味のこともあるよっていうふうに、あの、ロブローっていう超かっこいい人がその映画の中で言うんで、
うん、
あ、そういうもんかなって子供の頃思ってて、なんかこの幻の光っていうこの江角真紀子さん主演の映画と、その洋画のセントエルモスファイアの方はなんか子供の頃からずっと僕の心の中にある一本だなと思ってるって感じなんで、すごく、未だにその2本とも大好きな映画だなと思います。
うん、
まあ、基本的なとこはそんなとこかな。
うん、
ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、
お願いします。
この間ね、あの、ロンペさんとやらせてもらってる、
うん、
Digin You Next?
はい。
で、松本清張の、
うん、
張り込みっていう作品を取り上げたんですけど、
はい。
あ、その時に松本清張の作品いくつか見たんですけど、
うん、
その中にゼロの焦点っていう映画、僕見たことなくて、
あ、
で、初めて見たんですけど、
うん、
ゼロの焦点も、能登が舞台になってるんですよね、
うん。
一部なんですけど、一部っていうかもうほとんどかな。そっちでも、その、曽根っていう場所なんですけど、
うん、
壮烈のシーンがあって、すげえ幻の光っぽいと思ったんですよね。
うん、
で、あの壮烈って、画面の、左側じゃないな、右側から左側に向かって、壮烈が進んでいくんですけど、
うん、
イングマール・ベルイマンっていうものすごく偉い映画の監督の方がいらっしゃって、
うん、
スウェーデンの監督ですけども、この人の、第七の封印って映画があるんですね、
うん。
まあ有名な作品ですけど、その映画の中で死の舞踏って言って、やっぱりこれから死にに行く人たちが、画面のほとんど同じようなショットで、右側から左に向かってみんなで踊りながら歩いてくるっていうシーンがあって、
うんうん、
それが山の尾根をその人たちがこう行くんですね、
うん、
それがすごくこういう壮烈のシーンにまあ引用されてるっていうのは感じる時があって、で必ず右から左なんですよね、そういう時って、
うん、
この映画の中にあるその方角方向性方向、
うん、
なんていうんですかね、そういう、
向きというかまあ、
うん、上手から下手と下手から上手だと意味が違くて、基本的にはなんかマリオが進んでいく方向だから、左から右に向かって進むのはプラスの意味の方角で、でその逆なんで今回のその壮烈とかって、やっぱり生きることと反対の方角 に進んでいるんだなというふうにはやっぱ思いますね。やっぱそれは多分ベルイマンとかが意識的にやったんだろうと思いますけど、なんかそういう、なんていうの、文脈みたいのは多分映画にはあるんだろうなと思いますね。
うん。
そんな感じかな。もっと多分いろんな話あると思うが、一旦ちょっと終わりかな。
はい。
はい。
ありがとうございました。
うん、
どうなんですかね。あ、おとけさんが言ってた宴会のシーン。
はい。
ちなみに、能登の方のシーンに出てくる、人々、さっき、おとけさんちょっと気にされてましたけど、うん、メインの、だから、エスミさんと、内藤さんと、うん、まあ、江本さんとか、子供たち、うん、あと、留野さん、
はいはいはい。
以外は、あの人たちはみんな役者ですけど、以外に出てくる人はほとんど現地の人。能登のね、全面バックアップで撮ってるから、
うんうん、
エキストラもほとんど向こうの人たちでやってるみたいな。
うんうん、やっぱりそういうの感じますよね。
そう、うん。宴会のシーンもだからほとんど向こうの人たちで。で、宮本照さんがあそこに出てます。
へぇ
ー。
ちょっとどの人かっていうのは説明が難しいんで、うん、結構映ってます。
あ、そうなんだ。
あと、ワンちゃん。
うん。
いい芝居してましたけども。
はいはいはい。
あのワンちゃんはあのロケ地に本当に住んでた野良犬で。
お
ぉ。
なんか、エスミさんとかに、から、多分、ムクって呼ばれてた気がするんだけど。
ほうほう。
本当にあそこに住んでて、スタッフのな、に、めちゃめちゃ可愛がられてたワンちゃんらしくて、
うん、
で、そのスタッフが、まあ映画終わって、全部片付けて、
うんうん、
ロケ地離れるときに、すごく心残りだったらしいんですけど、
うんうん、
まあ連れて帰るわけでもいかないから、まあまあね、うん、そのままそこに置いてったんだけど、どうしてるかなってみんなで思ってたみたい。
あ、
うん
うん
うん、あそこのシーン僕大好きですね。
いいですよね、あそこね。
子供と犬が遊んでるっていう。
子供たち、さっきおとけさん言ったみたいによくてさ、はい、
うん、
さっきのその、田んぼのさ、あぜ道をあの子たちが走っていくシーンは、はいはい、結構僕はドキッとしたとこがあって、
うん、
この映画ってほとんどが死についての映画で、
うんうんうん、
映画全編を通してちょっと死の予感がするというか、
うん
うん、
で、その中で、この子供たち二人、由美子の連れ子の雄一と、
はい、
タミオさん、なんか、内藤たけしさん、たかしさんの連れ子のゆうこちゃんって女の子ね、
うん、
は、まあ、イノセントな存在で、
うん、
やっぱりこれから生きていく、性の象徴だと思うんですよ。
はい、
で、その二人が仲良くなって、
うん、
その、あのシーンは春なんですよね、穏やかな。
うん、
で、能登の自然をかけていくのは、さっきおとけさん言ったみたいに微笑ましくて、
うん、
この映画の中でも特に和やかなシーンだと思うんですけど、
うんうん、
その一方で、なんか、二人で遊んでるとこちょっと怖い部分もあって、
うんうんうん、
僕ね、映画の中の水って、特別な意味があると思ってて、
うん
うんうん、ピンと張った、その、まあ、あれ、田んぼに水入れしてるんで、
うん、
風がない限りはどこにも流れていかない、溜まってる水だから、
うん、
鏡みたいに映るんですよね、
うん
うん。
で、その向こう側には海が映ってて、
はい、
で、まあ、ちょっと荒れてるんですよね、
うん。
で、その間にあぜ道があって、
うん、
そのあぜ道を、イノセントな二人が、タタタタタと走っていくでしょ、
はい、
で、その手前と奥の水の部分がちょっと死みたいな、地獄みたいな、死の世界みたいな気がしてて、その間を、生の象徴が走っていく、
うんうんうん。
それを子供にやらせるっていうのが、ちょっと怖いなって思うシーンでもある。まあ、そんな風に全然感じませんっていう人がいっぱいいると思うんで、うんうんうん、そこはもう、流していただいていいんですけど、
うんうんうんうん、
なんか、そのショット見るたびにちょっと怖いっていう。
うんうん、
死と死の境界線上、生の象徴が走っていく感じ、うんうんうん、でも、是枝さんって結構そういうことする人で、
はいはいはい、
まあ、近作でも、名前出すとネタバレになるんで言わないですけど、ちょっとそういうシーンが描かれてる時があって、うんうん、それ見た時に、あ、やっぱり、幻の光のあのシーンって、あながち僕のうがった見方じゃないのかもって思った子がありました。
うん
うん、そのシーンの後、あ、その幻の光に戻りますけど、さっきの言ってたトンネルのシーン。
はいはいはい。ああ、そうですね、
はいはい。真っ暗なトンネル抜けると、うんうん、もう向こうはすごい明るい緑のカーテンみたいになってて、そこに子供たちが抜けていくと。
うん、
で、その、この映画の冒頭で、その由美子のおばあちゃんが、その暗いトンネル長屋を抜けて、その距離に向かって歩いていってしまうところは、やっぱりその向こうだけ明るくなってて、
はい、
で、その夫の育夫が一度も振り返らずに傘振り回しながら夕日に向かって歩いていくところとか、やっぱりちょっとあの世に向かって行ってしまうような雰囲気をすごく感じるので、
うんうんうん、
その 子供たち二人がトンネルを抜けて緑の向こう側に行ってしまうようなシーンも、
うん、
やっぱりちょっと怖く見える気は僕はするんですよね。
うんうんうんうん、
で、まあ気のせいっちゃ気のせいなんですけど、この是枝さんのこのデビュー作って、やっぱりさっきお話ししたように、ちょっと象徴的な部分もあると思うんで、
うん
うん、やっぱり無自覚にやってることではないんだろうなという気はしているし、うんうん、まあデビュー作でもあるから気合も入ってるだろうし、
うん、
それまでそのドキュメンタリーをずっと手掛けてた、
うん、
方がいざじゃあ商業映画としてやるってこうって思ったらやっぱりいろんなショットを多分すごく考えただろうし、
うん、
あの無意味ではないんだろうなと思ってるっていう感じです
ね、うん、僕のちょっとペパーミントキャンディーを見て思い出してたんですよね。
スキチャンドン、
はい、なんか電車でっていうところ、うん、
列車の軌道上カメラがギャラッと走ってくとこ、すごく何度も何度も描かれますもんね。
うんうん、僕は、はい、うん、石山さんのお話を聞いてて、
うん、
あの、なんでそこ気づかなかったんだろうって自分で思ったんですけど、
うん、
それこそ、イクオが見たかもしれないその幻の光というか、その死への憧れ的なもの、
うんうん、
そういう感覚と、さっき僕が話したような、その、なんか死のことを、懐かしさの中に死みたいの、その死の寂しさとか怖さみたいのを感じるっていう、その状況、
うん、
なんか、現実から離れていくような感覚っていうのが、あ、そういえば一緒なのかもしれないっていうのをちょっと今思いましたね。
そうなのかもしれないね。これをさ、僕はだから17、18ぐらいの時に見て、
うん、
それまでの映画とやっぱ全然違うと思ったし、
うん
うん、
なんか、映像が、その映ってるものだけじゃなくて死とかそういう何か他のものを象徴し
う
る表現だなと思ったので、うんうんうん、そこからやっぱり映画っていろんなことがあるんだっていうのは興味持ったし、映画について話すってことにも興味持ったきっかけにもなったかなと思います。
うん
うん、でもなんかいろんな映画見たけど、この幻の光に似た映画っていうか類する作品みたいなのに、やっぱりお目にかかったことない気はするし、比類なき映画だなと思いますね、やっぱりね。
一作目でこれ撮ってるの、本当すごいですよね。
すごいよね。だからやっぱ、是枝さんは望まなかったのかもしれないけど、やっぱ中堀さんがカメラやって、
うん、
北村さんが衣装やって、
うん、
天秤者が音楽やってる、天秤者が音楽をやってるっていうことも絶対あると思ってて、
うんうんうん、
で、多分、デビュー作だから、僕はこうしたいんだけどってことも、やっぱりちょっと言いにくかったこともあったんじゃないですかね。本当はやりたいことじゃなかったのに。でも、それが逆に奇跡を生んでる映画でもあるなと思います。この後はだから自分がある程度コントロールしやすいスタッフを、だんだん獲得してったんだろうなとは思うんですけど、だからこそこの映画にしかないものもあると思う。
うん、
子役の使い方はその後に続いてるのかもしれない。
そうですね。
まあ、さ
ん、うんうん
うん、
さっきそのセリフに関して、この、うん、僕もこの船買おうかなとかっていうとことか、
うんうん、
すげえ可愛いんですけど、あんなの、うん、絶対セリフで言わせらんないから。
うん、
子供が自分でやっぱ言ったことを長く回しといて、その部分を使うっていうやり方だとは思いますけどね。
うんうん、
きっとね。そうだ、この映画、撮影に関して、ベネチア映画祭で金のオゼーラ賞を取ってます。
うん。
はいはいはい。取るよね、そりゃって感じだよね。
まあ、そうですね。
そうですね。あと、取らないと、
うん。
次取れない可能性
がある。ああ、そうですね。
確かに、
うん。
さっき僕が話したようなことを、
うん。
そのノートに書いたんです。
うん。
ノートってのはウェブ上にあるテキストブログみたいなやつ。
はい。
で、それを、どういう経緯かわからないんですけど、この幻の光のプロデューサーのゴーズさんっていう方が、なんか、呼んでくださったらしくて、僕の上司に電話が行ったんですね。なんでかっていうと、僕の元いた会社の上司が、この幻の光の装飾やってるんですよ。それは僕はその会社に入ってから初めて知ったんですけど、この会社に入る前にも、もちろんこの映画見てて、大好きで、で、実際奥の戸にも行って、本当にも行きましたし、
うん、
で、いろんな、ここがロケ地なのかな、ここがロケ地なのかなと思いながらぐるぐる回ってて、で、数年後にその会社に入ったら、自分のボスが、その映画の装飾をやってたってことが分かって、
うん、
で、あのロケ地ってどこなんですかって聞いたら教えてくれたんだけど、
うん、
僕が回ったことは全然違う場所だった。 意外な場所だった。あの、うんうん、宮本照が書いた原作は注ぎ海岸になってるんだけど、
うん、
実際にロケした場所は全然注ぎじゃないところです。
うーん、
まあ、能登は能登なんだけどね、
うんうんうん。
この間の地震でどうなってるかわかりませんけれども、
うん、
その、是枝さんと江角さんが撮影の10年後にその場所を訪れた時点でもうすでにこの撮影に使った建物はもうちょっとやっぱり時間が経ってかなり傷んでいて、
うんうん、
人の手が入ってないので、
はいはいはい、
結構崩落している感じではありましたけど、
うんうん、
今はもう多分もしかしたらないかもしれないですね、
うんうんうん、
建物自体が、
うん
うん、そうで、お二人はだからどこで見たんです今回。
あ、
だ
から、はい、あ、まあ、
松さんは配信で見たんですもんね。
はい。
おとけさんどこで見たんです？
ちょっと思い出していいですか？ごめんなさい。
うん。ちょっと思い出して。はい、そう、だから今年は2024年にそのチャリティーも兼ねて、文化村ルシネマ渋谷宮下で限定上映されたんですけど、そこから、まあ結構見てくれた方がたくさんいて、全国展開今してるとこですよね、きっとね。で、
うん。
まだしばらく見れるんじゃないですかね。日本のどこかでは。
おとけさん東京来た時見たんじゃなかったでしょ。でも、多分。
なんかその時そう言ってたよね。うん、この間、チャイム撮った時に。
うん。そうだ、そうだ。言ってました、言ってました。
あの頃見たんじゃない？うん。じゃあ、今はじゃあ、だから岐阜はやってないか。名古屋でやってんのかな。
うん。
でもそろそろ終わるかね。
僕が見たのは、名古屋で見た。
あ、名古屋で見たんだ。はい、うん。まだ見れるうちに見てほしいし。
う
ん、
そうですね。
まあ、この後配信されたり、ブルーレイになったら、まあ、お手元に家でね、見てもらってもいいと思うし。うん、ぜひ、やっぱりこの映画の弱点って、綺麗なプリントが残ってなかったことなんだよね。だから、DVD とか配信も、ちょっとガビガビした映像だったけど、うん、今度のリマスタリングで綺麗にされてるんであれば、
うんうん、
それを見てもらうのが一番いいと思います。うん、まあ、映像が綺麗なんでね、その、クオリティも当然、綺麗な、状態で見てもらいたいのは当然なんで、
うんうん、
ぜひ見てください。
はい
はい
はい、そんなとこで大丈夫でしょうか。
はい
はい、では今日は、幻の光について話しました。まだもう一本あるので、
はい、
次も聞いてください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。